マイブームが久しぶりにできて、まあ、基本的にやってること同じなんですけど、家にさ、家から帰ってきて、こう、YouTube とかを見るときに、こう、見てるものが少し変わったんですね。武井壮さんの、動画をよく見るようになりました。西暦2017年、5月28日日曜日、16時59分くらい収録でございますけどでございますけれどもですね、うんね、武井壮さん、あまりこう、ああいう感じ、本当にこう第一印象だけですよ、ああいう感じの人って僕すっげー苦手なんですよ。本当にこう第一印象だけですよ、ああいう感じの人ダメなんですよって思ってたんですけど、こう、なんかのね、番組で、こう、アベマ TV の、最近やってたかな、の動画の中で、武井さんが出てきて、その、武井さんの考え方とか、話し方とかを聞いてる中で、ああ、この人のこういう考え方っていうのは、ちょっといいなっていう風に、思えた時があって、で、それでもう流れで YouTube でひたすら武井さんのいろんな考え方とか、こう目標を達成するために、俺はこういうふうなことを考えて、こういうふうに努力をしたんだ、みたいな、こう自己啓発系の話を聞いて、まあ、その考え方を取り入れるとか、元気がない時に聞いて元気出すとかっていう程度なんですけど、武井壮さん非常にいいなと思いました。はい、ということなんですけれども、まあ武井さんをの動画を見る前まで何を見ていたかっていうと、うん、いやでも最近な、特になんか意味のあるも、まあ武井さんの話もね、めちゃくちゃ意味があるっていう感じではないんですけど、僕の中では元気がない時にちょっと聞いて元気が出るぐらいしかないんです。おっとっと、マイク落としちゃいました、ごめんなさい。まあね、自分の中ではこう、でも YouTube 見るっていうこと自体が僕の中では単なる暇つぶしですから、やっぱりね、こう本も読みたいしね、せっかく仕事終わってさ帰ってきた時間ね、本も見たい、アニメも見たい、映画も見たいわけですよね。でまあ別でやってるなんか資格を取るための勉強とかもしたいわけですよ。あと普通に、ゆっくりお風呂にも入りたいしみたいなね、話だし、うん、なんだけど、まあね、いいなと、武井さん、うん、時々見てたのが、あのひろゆきさんとか堀江さんとか堀江貴文さんね、のなんかこういいじゃない好きなことやればみたいな、ああいうなんかこう自己啓発絡みのこう 2,3 分程度の動画をひたすらこう繰り返し見続けるみたいな、だから意外とこう中毒性があって、こうね、特に何もやりたくない時とかにこう動画見て、あいいなというふうに思ったりもするんですけど、あとはテッドとかいいですよね、テデックス、あれで熊さんの映画とかじゃなくて、普通にあのテッドね、うん、テッドトークスとかを見て、まあ、元気が出たりとか、ちょっと英語のね、トレーニングになったりとかっていうことなんですけど、うん、もうね、自分ちもうテレビ置いてないので、うん、テレビ、うん、もうどっかやっちゃったんで、もうパソコンで、もう、まあ、最近もあんまニコニコ動画も見なくなってきちゃって、YouTube 見るか、なんか自分の仕事に関わる調べ事をするか、もう本読んでるかぐらいの感じになってきちゃってるんで、うん、まあ、それが僕の中のマイブームなんですけど、なんかね、マイブームの傾向も変わってきてて、やっぱ高校生の時なんかは、特に高校2年生の時はやばかったんですけど、もうとにかくこうアニメを見るのが大好きで、アニメを見て、で、そのアニメのオープニングテーマとエンディングテーマを必ず買うとか、レンタルするとか、 やって、だから自分僕のね iPhone のプレイリスト、本当に高校生の頃からずっとアニメ1、アニメ2、アニメ3、アニメ4みたいにある自分の中でこうシーズンに区切りをつけて、こうアニメの曲だけのプレイリストとかを作ってて、今日たまたま、自分の学生時代にこう集めていた、アニメの歌の、まあ CD をもうシャッフルして聞いてたんですけど、あれですね、軽音のピュアピュアハートとかですよ、恋愛サーキュレーションは化け物語系ですか、物語シリーズ、とか、あとはレベル5ジャッジメント、フリップサイドですね、これはなんだ、レールガンですか、とある科学のレールガンとかね、こう、まあこれは大学生になってからでしたけど、をまあ聞いたりとかして懐かしいとかって思ったりしてたんですけど、だけど最近の曲って、最近僕が聴いた曲ってなった時にそんなないんだよね。だからこう思えばそんなにアニメを見てねえなとか、でドラマなんてこうそもそもテレビどっかやっちゃってるから見てないなとかさ、で漫画もね大して読んでない、だからねインプット、世の中からのインプットがすげえ少ないなと思って、まあ映画とかはまあね、よく見るようにはなりましたけど、でもそれでもアニメ映画ばっかりだし、うん、だから、うん、なんか世の中からの刺激、こう YouTube 見たりとかしてますけど、こう取り入れ方は違う、取り入れ方を変えてはいるんだけど、でもねなんか意味のある情報、まあその、まあ、漫画とかアニメが意味のある情報なのかどうかはちょっと一旦置いておいて、なんかでもアニメとかって見た情報が頭の中に入って、それが誰かとの話すネタになるじゃないですか、うん、YouTube で武井壮のやつを見た話がこうネタになることってないから、自分の中でこう何のプラスにもならないんですよね、ちょっと元気が出るぐらいで、うん、だからね漫画とかもっと漫画を読ん、もっと漫画を読もうと思いましたみたいな話とかってよく大学生の頃も言ってたんだけど、でもね、うん、こう会話のネタ的にもね漫画とかはいいなっていう風に思うわけですよ。で今読んでるのが P と JK っていう、うん、まあ映画見ろよって話かもしれないんだけどね、こう P と JK のね、作者の三好真紀さんがですね、なんと北海道音更町出身ということで、まあ音更もね同等なので、十勝ですけどね、同等なので、こう今自分がね同等、まあっていうか、まあ僕は普段北海道の右下の方っていう風に言ってますけど、なのでこうなんとなくこう近いので、別に僕音更に住んでるわけじゃないんですけど、ああそうなんだなんてこう思ったりとかして、うーん、結構あの僕この収録前にピート JK の第6巻を読んで、その第6巻の進路の話とかやっぱ出てくるわけですよ、高校生の話だから。でその時にまあ北海道内の一番大きい私立大学、北海学園っていうのがあるんですけど、こう、もじってて、海北学園にあいつ進学するぞ、みたいな話になってて、ああ、こう、うまいこと、こう、ぼかしてるな、とか。あとは、君に届けを読んだ時もそうですね。まあ、舞台が多分あれ、札幌か札幌近郊ですよね。多分札幌近郊かな。それか、あ、じゃあ、札幌、札幌からだいぶ離れてるところだな。うん。札幌ではなく、札幌か。うん。で、そう、札幌の大学に進学をするから離れ離れになっちゃうね、みたいな話とか。だから僕が、まあ、その時々読む少女漫画がよくあるのが、その、うん。北海道が舞台である。まあ、北海道が舞台だと都合がいいのが、ちゃんと雪が降るっていうところなんですよね。こう、雪が積もって冬の寒い感じ、うん、でね、うん、こう雪が降るならではのこう少女漫画なりのこう温かい演出みたいなのがあるわけですよね。でそこはすごいいいなっていうふうに思うし、なんとなくこう北海道に住んでる人間からするとこうキュンとくるわけですよ、ね、君に届けも北幌高校でしたっけ、沢子が、ね、いる高校とかもねそうなんですけど、うん、で、教育大学に進学をしてみたいな、あなるほどね北海道教育大学ですかみたいなね、いやなるほど札幌の教育大学に進学するんですねみたいな、いうことをいろいろ思ったりとかするんだけど、まあ別に今のだいぶ話逸れたけど、でもまあやれ少女漫画読んでる男性を割とまだね受け入れてくれませんけど世の中だけど、 まあちょっとレンタルで読んだんだよねとかって話をして、あのこれ結構原作とずれてるよね的な話もそうだし、これ結構いいよねって言った時にちょっとこうなんていうの、ヒロインじゃないあの女の子のことがすごくこう共感ができるよねみたいな話になっていいなって思うんですけど、はい、うん、まあそんな感じで P と JK 発刊まで、購入しましたので、はい、あの読んでいこうということで今6巻まで読みました。とりあえずこの収録が終わった後に7巻と8巻を読んで、でちょっと今日曜日ですけど明日の仕事のちょっと確認をしに職場に戻って1時間ぐらい仕事をして、で晩ご飯食って僕の日曜日は終了ということになります。はい、まあね、日曜日、まあ、今日は日曜午前中まで仕事があって、まあ、前々回話した通りそのなんかあの動物園に行ってただ飯を食べるっていうあの非常によくわからない仕事だったんですけど、まあまあまあまあいいかなと思って普通にそのまあ一応仕事をやってたんですけど、うん、いやまあね、こうやってこう土日が完全に休みになることっていうのがほぼほぼないので、僕結局ねこう再来週の土日が完全フリーになるはずが完全に予定入っちゃって、でそのおかげで次完全に休めるのが4ヶ月後、6、7、8、9、うん9月だね、9月まで土日完全に休みっていうのが来ないことに、なっちゃいまして、でその9月に土日完全に休みっていうのが1回来たら、その次また3ヶ月ぐらい来なかったりとか、3ヶ月経ったらもう12月だから普通に年末年始のお休みみたいな感じになっちゃって、まあね、うん、こうイレギュラーな、感じなんですよね、うん、だからこう要領よく休むぞとかで、こう先週か先々週なんですけど、まあね午前中ずっとこうパジャマ着たまんま布団に寝そべりながらスマホをいじりながらみたいな午前中を過ごしたら、あのその後お昼以降の虚無感が大変尋常じゃなかったんですよ。でまあ前回も話した通り結構まあ毎年のように入院していて、で入院していてよくわかるのが寝てるだけで疲れるっていうか、あの寝てるだけだから疲れるっていうかさ、っていうのが、うん、あるんだっていうことはもうね重々承知なので、うん、ひどかったのがまあそれこそ10年前に腹膜炎っつって腸閉塞が治らなくて、腸に穴が開いちゃって、でこう腸をバツンと切った手術があって、でその手術終わった後 ICU に入ったんですよね。でその時ですね、もうお腹切られて痛いだし、で尿道カテーテル通ってるし、点滴はそこそこちらにされてるし、心拍数はあの測られてるしみたいな感じになってて、もう一歩も動けない、一歩もっていうかあのもう寝返りも打てないような、ね、感じになってたから、うん、あのそれだけでもめっちゃ疲れるんですよね。もちろん手術明けだから疲れてたみたいなのもあるんですけど、で自分にとって初めての手術だったから熱もさずっと、ね、39度みたいなのが続いててさ、っていうことで、まあまあ要は寝てるだけでも疲れる、逆にこう動いてた方がこう安心するというかさ、動けるというかさ、うん、こう僕がよく言うのが金魚のあのブクブクじゃないんですけど、あの循環するんですよね。水が循環することで、よどまない、体も動かすことでよどみがなくなるのかなっていうような感じがしてて、だからまあ、 あのアクティブに動こうっていうことで一応こうドライブしたりとかしてるわけですけどね、うん、まあこうそのよどみがないようにしようっていうニュアンスでこう社会人として淡々と仕事やっていくだけじゃなくて、こういう場で、少しアウトプットっていうか適当に喋るっていうのも含めてこう心のよどみないサイクルにしたいなっていうふうに思っているわけです、はい、ということでもう、はい、まあこんな感じで月水金ちゃんの予約配信続けていこうと思いますので、はい、来週の月水金のケクステもよろしくお願いいたします。以上、おいたゲグノザロでした。気をつけ、お疲れ様でした。